はい、それでは出エジプト記の19章です。19章と20章を学びますけれども、主の契約という題名でですねお話をしていきますけれども、今日学ぶところはですね、これからの聖書の話、また私たちも含むこれ新約に至るまでのですね、非常に重要なこの神様の、この働きになります。で、私たちが持っている旧約聖書、そして新約聖書というのがまさにこの旧約というのが古い契約ということで、これから読んでいく19章以降にあるその神様の契約であるわけなんです。で、この理解が非常に重要になります。で、これを理解することによってこれからの私たちとの神様の歩みっていうんですか、そのこれから出てくる聖書の話も全てこれに関わってくることなのでですか、じっくりと見ていきたいと思います。ですか、エジプトの地を出たイスラエル人は第三の月の新月のその日に市内の荒野に入った。エジプトを出たのは第一の月ですから3ヶ月ということですね。そして市内の荒野とありますけれども、次見てみましょう。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営したということです。この出エジプトの経路というのはいろいろと、説っていうか確定的になっているものはないんですね。けれども、多くの人がですねここではないかと言っている、経路というのが、皆さんにも以前お渡しした地図、または新改訳の聖書をお持ちの方はですね、大きな聖書をお持ちの方はこの後ろの方にですね出エジプトの経路とありますけれども、そういう経路ではなかったのかと信じられ考えられております。で、私たちずっと見てきました。上の方が白の荒野というところですね、このシナイ半島の。そして下がってくると真の荒野というのがありました。そして今はもっと下がって市内の荒野と、荒野といっても砂漠といってもいろんな顔があります。で、この南の方にある市内の荒野のところまで来て、そしてレフィディムとありますけれども、覚えてますか、3つの出来事が起こりました。一つはレフィディムでは、この水がないと言って争ってですね、そして岩を杖でモーセがついて、それで水が出てきたという出来事、そしてからアマレク人がイスラエルを襲ってきて、そして戦ったという出来事、そしてモーセの舅であるイテロ、またモーセの嫁と、奥さんとですね、その息子たちが会いに来たという、その出来事がレフィディムで起こりました。で、レフィディムからこの市内の山までは非常に近いです。もう近所ですね。で、そこまで、やって、きました。で、モーセにとってこの場所は近所っていうかごくありふれたとこだったんです。覚えてらっしゃるでしょうかね。エジプトから出て、そして、ミディアン人のところに行って、そこのイテロの家に入ってですね、そしてチッポラをチッポラをこの嫁としてめとったわけですよね。で、西の方に行ったら燃える芝があったと、けれども燃え尽きなかったっていう、そういう箇所があって、そこでモーセが一体これは何かなと見たら、私は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言ったところなんですね。ですからモーセにとっては、この本当に神様に自分自身が出会ったところであります。そしてそこで神様がモーセに語ってくださって、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならないと神様おっしゃったんですよね。で、今それが実現しているわけなんですよ。で、彼がその出来事を経験したところにまでイスラエルの民を導いていくことができたわけです。で、似たような話が以前ですね、創世記でヤコブがいました。ヤコブはベテルにおいて天からのはしごの夢を見てですね、それが彼と神様とのそのなんていうんですかね、最高峰って言ったらいいでしょうか、この経験の最高峰だったわけです。で、 彼は途中でですね、シェケムで滞在してしまったがばかりにいろんな問題が起こったわけなんですよね。で、あのディナが領辱されてですね、そして虐殺してと言って、それからベテルに行こうと、その家族をですね導いて、そしてベテルにまで行って、また神様に生贄を捧げることができたということであります。で、こういう神様との最高峰のような経験というところにまでリーダーは民を導くことができる、人々を導くことができるという、まあ、ものを見ることができるんですね。まあ、そうするとですね、私あの自分に返ってくるんですけど、ああ、じゃあ私が経験したところまでしかこの皆さんをこう導いていくことはできないんだな、これ責任重大だなというふうにですね思うわけなんですけれども、皆さんもですね、一人一人がそれぞれの場所で自分が経験しているところまでしか導くことはできない。だから私たちの責任というのは神とのその生き生きとした経験ですね、本当にどこまで経験しているかということであるわけなんです。そして、続けてみると、モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼を呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にいい、イスラエルの人々に告げよ。今からですね、モーセはその行ったり来たりの、なんて言うんですかね、行ったり来たりしてるんですよ。山に登ってまた降りて、山に登って降りて、なんでかっていうと、仲介者のような働きをしています。麓で宿営しているイスラエルのために神様の言葉を伝えに行きます。そして神、民が言っている言葉を、もう神様分かってるんですけどね、民が言っている言葉をですね、あの伝えに今度神様のところに登っていくわけなんですね。で、これを行き来していくんですね。そしてここでイスラエルのことをヤコブの家に言いなさい。ヤコブに対して神様が、覚えてますか、エジプトに下ろうとしている時にですね、ベールシェバにおいて生贄を捧げた時に主が現れてくださったんですね。で、そこで私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを導き戻る、再び導き上るとおっしゃってくださったんです。で、実際に400年以上ですね経った後にこの神様がこのことをしてくださったということなんですね。神様ってすごいですね。何百年という単位ですね、一緒にいるよ。だから私たちにとってはですね、なんか気が遠いな、なんかこれずっと続いてしまうんじゃないかなというふうに思ってますけれども、実は神様はご自分が約束したことっていうのは必ず果たされて、そして必ずや実現してくださるんだということであります。そしてあなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見たということなんですけれども、私がエジプトにしたことというのは、これもちろん銃の災いですよね。そして次にわしの翼に乗せたというのは、この荒野の旅でここまで連れてきたよという話なんです。で、これはですね、極めてか弱い存在を神様がそーっと守ってくださって、そしてここまで来ることができたんだよという意味です。わしの翼、わしの子供はですね、普通あの子供ひよこっていうとですね、お母さんが普通この自分の足で掴んでですね運ぶじゃないですか。でもわしの場合はですね、その逆でお母さんの背中の翼のところにこうしっかり捕まってですね、そしてお母さんに乗せられて、行くわけなんですよね。そのように非常にか弱いちっちゃい存在だったのが、神様はそれを全部見て守ってくださったんだよという、神様の非常にお母さんのようなですね愛情をここで読むことができるわけなんですね。嬉しいじゃないですか。私たち自分たちの信仰がなんか父として前に進まないなっていう苛立ちを感じている時も、大丈夫だよ、お前と私歩調を合わせるからね、一緒にいるよということを神様がしてくださいます。そして私のもとに連れてきたって言ってますよね。だから神様は彼らと一緒にも行ったんですけれども、でも今私のもとに連れてきたって言ってるんですよ。ちょっと変ですよね。
あのあれだって一緒に行ってんだから、あれ家のシナイ山まで一緒に行ったんじゃないなんて、だけど神様は私のもとに連れてきたとこう言ってるんです。でなぜかというと、ここで神様はイスラエルと契約を結ばれるんです。本当の意味で神に祝福された宝の民となり、そして聖なる国民となり、祭司なる王国となるという、神様と一つになるというですね、経験を彼らはしていくわけなんです。でこれを神様が願っていた。で次に、今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であるということですが、素晴らしい約束を与えています。あらゆる国民の中で私の宝となると神はおっしゃってくださってですね、そうです、第一礼拝の題名が私の宝。どうですか、神様からそのように呼ばれて、お前は宝だよ、お前はジュエリーだよって言われたら嬉しいですよね。実際そうなんです。で全ての国民の中から、だからですね、あのよくあのロモビテの学びで出てくるディスカッションではですね、いや自分のためにイエス様が十字架につけられたことを、いやこれを信じるのはあの時間がかかりました、全ての人のためだったら分かるけれども、そうですかで私は言いたいんです。反論させていただきますとですね、昨日も話しましたが、例えば私がですね、妻を愛してるよ、全ての女性も愛してるけれども、お前も愛してるよ、またはですね、親が息子の子供に対してですね、全ての子供を愛してるけれども、お前もその中の一人だよどうですか愛を感じますか。感じないですよね。感じないんですよ。今言ってるのはこのことなんです。全ての国の民の中にあって私が宝なんだよ、全世界は私のものだから、だから全世界は私のものなんだけれども、その中であなたを選んだんだよ、特別なんだよ、ということを神様がおっしゃって、そのため、そして具体的には祭司の王国にする。これ祭司、あのこれですね、訳し方によってですね、あの王なる祭司とも訳すことができます。だから王であって祭司っていうのはもう訳すことができます。王というのはつまり治めることですよね。神がアダムにまず命令されたのは地を支配せよということです。ですね。その被造物、万物を支配しなさいという、これが人間に与えられた神様の形としてのこの使命であり、かつ特権なんですよね。でそれを回復してくださるわけなんです。で教会で言うならば、キリストのうちにあるものはですね、キリストと共にすべ治める、神の国を共に治めるんだということで、教会に対してもあなたは祭司であり王であると書いてあります。そして祭司というのは、その祭司という、なんですかね、仲介を通して他の人たちが神を経験していくということですね。神に導かれていくということです。ですからイスラエルというその管を通して、その神様の御霊の流れが、異邦人たちに広がっていくんだよということを神様が約束してくださったわけなんですよ。これとてつもない特権であり祝福なんですね。天と地を作られた神様はそうおっしゃってるんですか。でも条件があったんです。それが、もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならということです。神と一つになる、神様と交わるに必要なのは、神の意思に自分を合わせていかなければできないわけですよね。私の声、私の言葉に合致したことを行ってなかったらバラバラになってしまいます。それで神様はそういうふうに言ったんですよ。だから次にイスラエルが
7節でモーセは行って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉を皆彼らの前に述べた。すると民は皆口を揃えて言った。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰ったというふうに、皆行いますと言ったんですね。こんなに素晴らしい計画、神様の約束であれば、私たちが神様の言葉を守るにはですね、それはもう本当に十分に値する、そのするに値することであるということで同意したわけですよね。これ簡単に言うと結婚式ですね。で、事実ですね、予言書とかにはここの出来事をですね、メトルという言葉を使ってます。神様自分を夫として言って、そして捨てられていたようなですね、この赤ん坊なような人をこう育ててってですね、そしてエゼキエルを見るとですね、それ綺麗にしてあげてですね、その捨てられていた赤ん坊を、そしてこの綺麗になって、この渋さも出てきてですね、本当にもう若い女の人になったと。で、私が彼女を覆ったって書いてあるんですね。というふうに、今その契約、いわゆる、まあ、結婚の言葉で言うならば誓約を結んで、イスラエルの方も同意したということであります。で、ところが次に出てくることところはですね、ちょっと怖くなります。神様がシナイ山の上におられてですね、 上の方にいて、そしてこの麓の方に、この、まあ、麓っていうか、その実際に降りてくる、シナイ山に直接降りてこられるわけなんですけども、でその出来事が次に書いてありますが、すると主はモーセに仰せられた。見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げたと。神様は、天におられる神様が、私が今その栄光を持ってあなたに望みをとおっしゃったんです。それが濃い雲だったんです。で、聖書の中では雲が出てくるときに神の栄光を表していることがよくあるんですね。後に幕屋ができますけれども、その幕屋を建てた後に栄光の雲が宮に満ち、その幕屋に満ち、またソロモンが神殿を建てた後でもその栄光の雲が満ちてですね、そしてイエス様が戻って来られるときには雲の上に乗ってくるというんですね。雲がこの栄光を表しているんですが、でここで濃い雲と言っているのは、本当に神のご自分のそのままの清い姿が、そのままの姿がで現れるよ、濃厚に現れるよって言ったらいいでしょうかですね。そして濃いですから黒くなっています。そこに伴うのは裁きなんですね。次から見ていくと分かりますが、いいですか。主はモーセに仰せられた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの着物を洗わせよ。彼らは3日目のために用意をせよ。3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りて来られるからである。というふうに、まず3日という期間に性別という準備をしなさいと言ってるわけですね。清め、分かつ、その通り、そのままですけれども、普段の生活で行っていることも主にお会いするために自分を分かちなさい、分けなさいと。で、ここでは象徴的に着物を洗いなさいと言ってるわけですね。日頃私たちこう汚くなっていくわけですよね。それと同じように私たちも日常の生活を歩んでいる中で、その外からインプットされるですね、この入力されていくその汚れがあるわけなんですよね。で、それを捨て去りなさいと、それをきれいにしなさいということをここで神様がおっしゃっていて、でそれで3日目なんですよね。3日目ってたくさん出てきますね、聖書の中で。で、有名なのがイエス様が3日目によみがえると。ですからこの神様が働きを行われる、まあ、備えの期間と言ってもいいと思いますが、で次に12節、あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登ったりその境界に触れたりしてはしないように注意しなさい。 山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。それに手を触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺されるか刺し殺される。獣でも人でも生かしておいてはならない。しかし牡羊の角が長く鳴り響くとき、彼らは山に登ってこなければならない。わかりますか。神様が先ほどラブコールをしてですね、民が答えました。では私は降りてこようと言われたときにですね、濃い雲の中で降りてこられて、そして境を設けなさいと言ったんです。でその境を乗り越えると撃ち殺されなければならない。なぜか、神は清いからです。欠点が何一つないんです。そして天における神様の姿というのは、完全ですね。完全という言葉以外に何もない。パーフェクションですね。何一つ間違ったものがない。その神がその天の栄光のままで降りてこられるときに、地上はアダムが罪を犯したとき以来呪われたものとなって、そして汚れたものとなっていますから、そこにはちょうど隕石がその空から落ちてくるようにですね、摩擦が起こるわけなんですよ。そしてちょうど高圧電流が入っているところで、私たちが手を触れたらたちまちにして滅んでしまうように、焼き殺されてしまうようにですね、同じように神様にとの間に距離ができてしまうんです。でないと死んじゃうわけなんです。でこれが天の栄光なんです。イエス様がですね、天についてこういうことを言われました。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。義ってあの正しさですよね。で私がも あなた方はもはや私を見なくなるっていうのは、その神天に昇っていくっていうことですよ。ですか。あの昇天されるイエス様の出来事というのは一体何を表したかって言ったら、父なる神はイエス様のような義を持っていなければ誰も受け入れることはできないよ。そういう義の基準だよ。キリストが天に入ることのできる基準なんだよということを教えているわけなんです。ですから天国を簡単に考えちゃダメなんですね。聖書の中に天の御座、またその天使でさえもですね、その触れた人たちがどのようになったかのその記述があるんですね。例えばダニエルはですね、神に愛されている人でした。で本当にですね、もう火の打ち所のないという、人が見たらそういう人であったにもかかわらず、栄光の主の姿にまみえたときに死んだようになってしまいました。そしてイザヤ書を見るとですね、このユダのその悪い部分、不法とかをこのどんどんどんどん予言していったんですね。1章から5章まで予言しています。で6章になったらですね、主の御座の幻を彼は見たんですよ。そセラフィムが聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなとですね、そのように叫んでいるところで、彼が言ったのは、ああ私はもうダメだ。これ災いだ、ああっていうのは災いだって意味です。英語だったら war ですね。もうダメだ。そして黙示録では使徒ヨハネが栄光のイエス様の姿に出会った時に死人のように倒れてしまったんです。ですから天が地に降りてくるという出来事は神様の火の裁きの現れでもあるわけなんです。私たちが御心が天に行われるように地にも行われますようにという祈りがありますよね。どこでその祈りが聞かれるかというと、具体的には黙示録を見るとはっきりと現れていて、それはイエス様が戻ってこられるわけですよね。でそのイエス様が戻ってくるまでの間に何が起こっているかというと、まず天国では神とイエス様を褒めたたいている姿があって、それ地上ではですね、どんどんどんどん災いがあるんですよ。もう信じられない災いがどんどん落ちてくるんですね。それは天の国がですね、地上に現れる。だからここさっき言った御心が天で行われるように地で行われていくという、そういう段階であります。ですから神様と私たちの間には境があるんだよということなんです。
境があるんだよということです。でも福音はですね、その境を取り除かれたのがイエス様の十字架で、そしてあの流された血によって神様はその境を全て取り除いてくださったという話ですね。ぜひあの第一礼拝あのもうあのアップしましたので、あのお聞きあの気の来られなかった方はお聞きください。そしてですね、次にこの13章13節の最後のところに、お羊の角が長く鳴り響くときに山に登ってきなさいと神様言われてますけれども、この角笛ですね、あの鳴り響くとそれを呼びかけとしての合図としての、ね、来なさいとかそういう何か行動に起こす時の、まあ、あの音として神様はよく用いられます。で次に、それでモーセは山から民のところに降りてきた。そして民を性別し、彼らに自分たちの着物を洗わせた。モーセは民に言った。3日目のために用意をしなさい。女に近づいてはならない。まあ、先ほどは着物を洗いなさいとモーセは言いましたけど、ここでは女に近づいてはならない。この女っていうのはですね、あのいわゆる全ての女ではなくて、その自分の妻のことですね。だから夫と妻との関係で行うそのことさえも今控えなさいというふうに神様がおっしゃってるわけですね。でもそれ罪じゃないですよ。罪じゃないんだけれども、今神様に会うということで普段行っていることも横に置いといて神様の前に出なさいという意味なんですよね。で私たちも今ある意味でやってるわけですよ。仕事がある人がいるかもしれないですね。他に用事があるか、なんかもっと自分の趣味があるかもしれない。それを置いといてですね、で神様に会うということであります。3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。すっごいですね。すごい光景です。そのモーセに対して神様が語られるんですけれども、その宿営にいるイスラエルの民も出させてですね、そしてモーセに神様が語っているのを彼らに聞かせているわけなんですが、その光景が密雲、雷、稲妻、そして甲高く鳴り響く角笛の音、煙、火ですよね。これが先ほど話した天が地に降りてくる、その現象であります。実はここの出来事において天使が活躍しています。御使いが実はたくさんいるんです。詩編の68編の17節に、神の戦車は幾千万と数知れず、主がその中におられる、市内が聖の中にあるようにとあります。でまたガラテヤ書の3章の19節に、では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。御使いたちを通して仲介者の手で、モーセのことですね、定められた。でここに御使いの存在がいて、いるんですよ。どこにいるんですか。いるんです。ですか。モーセだけではなくて使徒ヨハネもですね、同じような形で神の言葉を受け取りました。黙示録の一章の一節ですね、イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして
これをしもべヨハネにお告げになった。立法を与えたのも御使いであって、そしてその今だから神様御使いというその媒体を通してですね、そしてモーセに語られて、そしてモーセが、この今度は民に告げていくという順番になっていて、この角笛であるとかラッパであるとかですね、このすごいじゃないですか。でこれを私たちはイエス様が再臨される前に見ることができるんですよ。黙示録にはどうですか、ラッパがたくさん出てきますよ。そして稲妻雷がたくさん出てきますね。それは神の栄光が地上に臨むときに御使いも神に使いながらそのようにしているんだと。テサロニケ人への手紙の第1の4章、景挙がの出来事が書いてますけど、ここも同じですね。主は号令と御使いの頭たちの声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。でこれは地上再臨、イエス様が地上に戻ってこられる時、第二テサロニケの一章ですが、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。ということで、この預言書を読んでいくとですね、この分かってくるんですけども、この出エジプト記にある出来事というのが、あの災い、あのエジプトに対する災いもそうなんですけれども、それが後に神様がこの地上を裁かれるにあたってのモチーフ、型になってるんですね。その同じ神様がですね、これからイエス様が戻ってこられるにあたってですね、行われる、まあ、その同じ神様ですからね、同じ現象になっていくわけなんですよ。いやだからこれは昔話ではないんだということですね。これからもこういう神様の現象を見ることになるんだよということであります。で次に20節、主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた、下って行って民を戒めよ、主を見ようと彼らが押し破ってきて多くの者が滅びるといけない、主に近づく祭司もまたその身を清めなければならない、主が彼らに怒りを発しないためにですね。なんと今好奇心から境を越えて上がってこようとしているんですね。でモーセは主に申し上げた、民はシナイ山に登ることはできません、あなたが私たちを戒められて山の周りに境を設け、それを聖なる地とせよと仰せられたからです。主はもう彼に仰せられた、降りて行け、そしてあなたはアロンと一緒に登れ、祭司たちと民とは主のところに登ろうとして押し破ってはならない、主が彼らに怒りを発せられないために。そこでモーセは民のところに降りて行き、彼らに告げたということで、モーセは神様何おっしゃってるんですか、だって境を設けてちゃんと民はそこの境から越えていくことができないようにちゃんと心得ていますよと言ってるわけですよ。でモーセはだから今山の上の方にいるわけですよね。だけれども神様は全部見ておられますから、モーセだけは分かってないんですよ。神様は下の方で何が起こってるかって、どんどんどんどん近づいてってですね、好奇心で、およしよ、行ってみようかなって勝手にやってる動きを、もう見ておられますから、早く降りていきなさいと、これまずいよっていうのを神様がおっしゃって、で、改めてアロンとかですね、祭司たちですね、が、まあ、途中まで行くことができるように整えていきなさいということなんですよね。まあ、私たち聞いているけれども行うことができないという、なんていうんですか、肉の弱さというんでしょうか。それを今ここで見ることができるわけなんですけれども、私たちが礼拝を捧げるっていうことを本当の意味でですね、清い礼拝を捧げるということを考えるときに、この神様の栄光を考えなければいけないということです。私たちはたちまち滅んでしまうんだよ。神という名前、次に昨日も話しましたけれども、神の名前をみだりに唱えてはいけないって、神という言葉をですね、私たち軽く言ってしまうんですけれども、この方清い方なんですよ。で私たちが神様に近づこうとするものならですね、たちまちこのようにして滅んでしまう、そういう恐れのある方なんですよ。で教会に来るとか礼拝に捧げるということはですね、すごい恐ろしいことなんですよ。 で事実初代教会においてアナニアとサッピラが倒れてしまったという偽善の罪を犯してしまったためけれども、なんで来ることができるのか。でそれがこれからまた始まってきます。死の契約が出てきます。これはまた改めてですね、このモーセが契約をこの民の前で結ばせるときに血をかけるんですね。血の契約なんです。犠牲の血なんですよ。そして動物の血ではなく、世の、この終わりの時には神の御子ご自身の肉体を取ったその血が流されたことによって聖女が清められ、そしてそのまま私たちは行くことができる。だから教会に来るということはイエス・キリストの流された血の注ぎを受けるということであります。どれだけだということか。その血が私たちを清める力があるわけです。それによって私たちが行くことができる。これ決して忘れないでください。私がなんかねちょこっと悪いことをしました、だからあ大丈夫でもね言ってもなんとかなるでしょうじゃないんですよ。と同時にもうなんか私こんな罪を犯してしまった、あ教会に行くことはできませんでもないんですよイエス・キリストの流された血ですね。でこの旧約と新約の違いをですね見てみたいと思います。ヘブル人の手紙を開きください。12章イスラエルの民にとっては、古い契約にとってはシナイ山がその契約の場所であります。で新しい契約にとってはですね、それは天にあるシオン山があるんですね。シオンですから、12章の18節から、あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で撃ち殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。この違いはすごいですね。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。なんと素晴らしいことでしょうか。今皆さんがこの場でバーン死んでしまった、突然地震が起こってバーンですね、ここに行くんですよ。そのまま天の神の臨在のところに行くことができるんですよ。恐れる必要はない。なぜか最後にありましたね、注ぎかけの血が、アベルの血よりもたっとい注ぎかけの血があるからなんだよということなんですね。だから新約に生きててすごいことなんです。素晴らしいことなんです。これを忘れてはいけないわけなんですね。では戻りましょう。今度は20章です。ですか、神様はご自分の聖なる姿、また義なる姿を戒めを通して掲示されます。それから主はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主であると、10の戒めをこれからですねお語りになりますね。面白いのはですね、エジプトに対する災いの数も10だったんですね。ここでも10ですね。10というのは裁きとか試すとかですね、まあ、そういう意味合いが多い、あるところにいつも出てきますね、10という言葉。ここでも10の災いなんですけれども、初めの4つの戒めが神との関係であります。でその後の6つの戒めが 対人関係であります。人と人との関係であります。これじっくり見てみますからね。はじめに神なんですよ。次に対人関係なんです。私たちはどうですか？対人関係がまずあるんです。それでついでに神なんですよ。対人関係があって、それを神様、あなたはどう見てらっしゃるんですか、こうなんですか、ああなんですかって言ってるんですよ。そうじゃないんですね。神との関係なんです。神がどう言われてるかなんですよ。それによって対人関係がおのずと整えられていくわけなんです。でまずはじめに、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるという前提があります。もう彼らはエジプトから連れ出された、エジプトから贖い出され、そして救い出された民なわけなんですね。贖われた民、救われた民に対して神様はご自分の戒めを与えておられるのであって、これからこれらのことを行ったら救われるということではないわけなんです。ですか？で、多くの人がこの実会を読むときにですね、このようにしたらじゃあ私は神様に認められるのねというふうに読んでいくんですよね。ところがですね、そういうものじゃないんですよ。もう認められた、自分のところに迎え入れられた者たちがこれを読んでいくように神様がされているわけなんですよ。で、私たちキリスト者にとってはこれはですね、指針であります。ですか？後で説明しますが、立法というのは非常に理解をいろんな、そうですね、なんて言えばいいかな、立法はですね、難しいですね、なんて説明する、やっていきましょう説明していきます一言でなかなか言えないものだって今言えばいいでしょうかですね。ですか？はじめ、第一の戒め、あなたは私の他に他の神々があってはならない。で、この私の他にというのは英語では before me となっていまして、私の前にと、まあ、ここにどちらとも訳すことができる言葉なんですが、神という言葉を使うときに私たちは気をつけなければいけないのは、それはこの名前、いわゆる私たちが持っている名前ではないということ。何でも自分が寄りすがってこれがなければやっていけないという、自分を突き動かしているものであれば、全てがそれが神という定義なんですね。ですから神様がここでおっしゃっているのは、私の前にあなたが寄り頼む、寄りすがっている、もうこれがなければやっていけないというものがあってはいけないよ。いつも私が第一となっており、私をあなたの前に置いておきなさいという意味です。あらゆるものに勝って、たとえ正しいと自分が思っていることであってもそうなんです。だ、単に神社仏閣じゃないんですよ。神々って言ってます、ね、ヨブは自分の財産、息子娘たち、自分の健康まで奪い取られた後に何て言いましたか？主は与え、主は取られる、主の皆は本別かな、与えまではいいですよ、取られるとも言ったんです。それも私は何者にも増して、私は神を受け取ります。私は善悪の判断を下しません。あなたを褒めたたえますという、これが神様がおっしゃっている、ここであなたは私の他に他の神々があってはならないんです。で、これが礼拝につながっていくんですよね。礼拝っていうのは投げ出すことです。自分のただ大切なものを投げ打つことなんですよ。 それがですね、この黙示録の4章の10節では天における礼拝が書かれてますけれども、24人の教会を代表する長老が出てきますが、そこにこう書いてます。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していったって言ってます。自分にとっての冠、皆さん何ですか？これまでここまでやりてきたよ、私はこういう生き方をしてきたんだよ、こういうふうに私はやってきたんだから、全部投げ打たなきゃ、投げ出さなきゃダメです。そして神の身を神としていく、これがここで言っている戒めなわけなんです。そして4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。ということで、第二の戒めは偶像を作ってはならないということですけれども、イスラエル人はエジプトにおいていろんな偶像を見ました。でここで神様がですね、上の天にあるものでもって言ったら空の神様を見た、いたんですよね。そして地の下、下の地っていうのはもうナイル川が神様であったり、カエルが神様であったりですね、水の中、今言ったこのカエルが神様、魚が神になる時もあるし、牛が神になる時もあるし、でどんな形も作ってはならないよと、拝んではならない、また仕えてはならないということなんですが、ここでですね、注意しなければいけないのは、あらゆる彫刻はいけないって話をしてるんじゃないです。あらゆる形あるものを作ってはいけないという話をしてるんじゃないですね。例えば正統派のユダヤ教徒、超正統派のユダヤ教徒はですね、写真撮られるの嫌がるんですよ。写真はイメージじゃないですか、形あるものじゃないですか、だから嫌だって言うんですよね。そういう話をしてるんじゃないんですね。ここに言ってるように、拝む対象にしている、使える対象にしているというのが問題です。だから幕屋に出てくるとですね、今度はこの施政所の中にですね、この贖いの蓋のところにケルビムが掘られてるんですよね。そういうのを神様否定されてるわけじゃないんですよ。それを拝む対象にするということですね。そういえば拝むと使えるって分かりますか？拝むっていうのはもう自分の思いや知性力を全て神に明け渡す。ちょうどアイドルとかがですね、ロックンロールでもいいんですけど、コンサートやってる時にみんながうわーとかってやりますよね。全て投げ打ってですね、もうこれにもう全部、あれがちょうど拝むみたいな感じですね。あれは拝むなんです。で、使えるっていうのは具体的に行動に移すわけなんです。だから皆さんが今こうやって座っているってもそうだし、あとはその賛美をリードするとかですね、あと祈るとかですね、それを使えるっていうことですよね。で、拝む、使える。で、なんで神様は形を拒まれるんでしょうか。理由は、神は霊だからです。ヨハネの4章の24節、神は霊ですからと書いてます。物理的な形を持って肉眼で確認することのできない方なんですが、私たちは形あるものの方がほっとできるんですよね。目に見えるから、なんとかして神を自分の把握できる方にしたいんですよ。限定できる方にしたいんですよ。じゃあやってみてください。やってみると発見します。対象は、その把握できた神様の対象というのは自分よりも劣ったものになります。だって自分が把握できるんでしょ。自分が把握できるんだったら、自分の理解力よりも小さくなきゃったら把握できないですよ。それに仕えていくということはですね、自らを癒しめることなんです。詩篇の115編、ここですね、特に日本に生きてるんでちょっと開いてみましょうか。詩篇の115編、2節から、8節までですね、お読みします。ここを覚えておいてください。なぜかといったらですね、同じ質問をですね、日本に生きている私たちも、たくさん受けるかと思うんですね。ですか、2節から、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか。どうですか、神って言ったって見えねえじゃん、何言ってんだよという話ですよ。ここで言ってるのは、そういう話、ここでよく聞きましたよ。見えないのによく信じられるね、あなたがそう思ってるからいるんでしょって、ね、でその時に答えですよ。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われるですね。で今度は反論です。 彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。いかがですか？すごい面白くないですか？興味深くないですか？ですね。なんでお前見えないじゃない、お前の神様って。あ、本当？じゃあお前の神様どうなの？って。あ、目あるね。何、その目ってあんた見ることできんの？って言い返せばいいんですよ。できないんですよ。耳があってもその人の祈りを聞くことはできないんですよ。口があっても話すことできないんですよ。私たちの神様は目が見えないんですね。確かに見えない。でも私たちは見ることができるんですよ。でその神様の口を見ることはできないけれども、私たちに語ることができるんですよ。そして耳を見ることはできなくても私たちの祈りを聞くことができるんですよ。だから形があってはならないんです。で、人間が神の形に作られたとあるのはですね、人格においてなんですよね。その神の言葉においてなんです。はじめに言葉があった、言葉は神とあった、言葉は神であった。神はご自分の言葉によってその被造物を作られました。そう、ものを作られたわけです。言葉というところに人格があり、人格に霊があるんですよ。だから私たちは本気で付き合っていくときにはですね、この人と人がですね、付き合っていくときにはいかがですか？だんだん分かって虚しくなってきますよね。なんか自分の容姿だけを見てですね、付き合っていたらすぐ破壊しますよね、その関係はですね。いかがですか？交流するわけですよね。言葉によってですよ。話すわけですよ。でどんどんどんどんですね、それがないままですね、付き合ってもですね、なんだあなたって私が好きなんじゃなくて、なんか私についての理想像が好きなのねって話になってくるわけなんですよね。だから神って目に見えちゃいけないんです。で私たちがなんでこんなに言葉言葉言葉、聖書の言葉言葉言葉言葉言葉に固執するのか、聖書に固執するのか、なんでここまでやらなきゃいけないの。普通の日本人だったら1年1回のお賽銭で OK なのにですよね。交わるためなんです。この方にと付き合ってるからな。で次にですか、それを拝んではならない。あ、次ですね、5節の途中から、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代までを及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからであると。神は妬む方だって言ってるんです。あれ、神様妬むって良くないんじゃないですか？嫉妬って良くないんじゃないですか？いや、良い嫉妬もあるんですよ。あるんです。もし私の奥さんが違う男の人と付き合って、ああ素晴らしいですねって言ったらどうですか？そこでもうとてつもないですね、悩み苦しみがなかったらおかしいですよね。一対一の関係なんです。で伝道するときに皆さんも言われませんか？私も最近言われましたけれども、なんて唯一神排他的なんですか、排他的なものを信じてるからいろんな問題が起こるんですよ。で私が答えるのはいつもそうです。いやでもね、たくさんの女の人と付き合ったらそれは本物じゃないですよね。本当の愛は一対一の中で育まれるものですよね。私たちも神をそのようにして信じてます、こう言ったんですよ。まあ、急いで答えてますか、まあちょっとね、それでも分かんない場合が多いんですけれども、妬む神というのはそういう意味なんです。他のものにあっちゃこっちゃ言ってる、それはなんで言ってるかって言ったら便利だからなんですよ。自分に仕えてるんですよね、その神々は。
そのような状態だったら本当の付き合い、本当の関係、本当の真実の愛の関係を持つことはできないわけなんですね。偶像礼拝によってはですね、その時の一時的な喜びはあるでしょう。助けを得ることができた。でも持続しません。主との関わりにおいては永続します。進化します。親密です。あとここに出てきた3代4代にまで及ぼすっていうところですね。これはですね、自動的に父が罪を犯したから子供もその呪いを受けるということでは決してありません。父がに、ここですね、よく読むと、私を憎む者には父の咎を子に報いって言ってますけど、これ私を、子も憎んでるんですよ。そして3代4代も子が、その世代も同じように神を憎んでいるという意味で言っています。なんでそういうふうに言えるか、他の箇所で多くそういう解釈を神様ご自身がしているところがたくさんあるんです。特にエゼキエル書にはですね、そのような、今私たちが表面だけ読むですね、だから父がこれやったから私今これ来てるんだと、ということわざがあるが、そうではないって言ってるんですね。父がどんなに悪いことをしても、子がその顧みてですね、これ反省してですね、いやそれをやっちゃいけないって言ってやったら、その呪いは子には来ないと。で今度は逆にその子がですね、また子供を産んでですね、父が正しくても、その子がですね、生まれた子がですね、また悪いことをしたら、またその親がいいからって子が正しくなるのでは決してないという言葉があるんです。それぞれがその咎を負うわけなんです。でも往々にしてその親がやっている罪を子供が真似してですね、やっていくということがあるわけです。でそれが3代4代と言ってるわけですよね。でも断ち切ることができるんだよ。でこれが福音です。断ち切ることができます。真理はあなたを自由にする。そして子が自由にするのであれば、あなたは本当に自由なのですと神様はおっしゃっておられます。で6節、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからです。すごいですね。三代四代の呪いに対して千代の恵みなんですね。これ覚えておいてください。神様の恵みってそういう恵みなんです。いやまあ今ねちょっと良くしてくれるけども、あと10年後20年後にね、私を捨てるかもしれない。ブー、仙台なんです。イエス様がなされたたった一度の行為によって2000年後に生きている私たちにも恵みが与えられてるわけでしょ。ですよね。恵みは仙台なんです。神様のご性質なんです。これが神のご性質なんです。だから詩篇にはですね、天にまで恵みが及ぶって書いてある。それに対して誠真理はですね、雲にまでって書いてあるんですよ。真理ももちろん大事ですよ。正義も大事ですよ。でも恵みは千天にまでって言ってるんですよ。で、慈しみは常しえまでと詩篇には書いてあります。ですね。で、次ですが、7節。あなたはあなたの神主の御名を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。これは第三の戒めですね。皆を乱れに唱えてはならない、まあ、具体的には誓いを立てるときにその誓いを果たさなかったり、また無意味に神様の名前を言ってみたりということなんですね。あとはもう一つはですね、神様を信じていると言いながら神様を信じているとは思えない行動をとる、これも含まれるでしょう。これ乱れに唱えるなんですが、この名前というのはですね、非常に大事です。名誉毀損という言葉がある、法律もあるぐらいですよね。その言ったこと、その人の名前と具体名と具体的なこととかですね、出すというのは非常にその人の人格にかかってきます。で聖書では特に主の皆を褒めたたえるという時には単なる名前じゃないんですよ。 主の本質を褒めたたえると言い換えていいです。主ご自身の、その主のご自身の中でも本質を褒めたたえるという意味なんです。だから神の名前を唱えるときに私たちはその心の思いと生活の裏付けがあって行っていくんだよ。だからイエス様が言われました。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。これが乱れに唱えて、口先では敬っているけども心が遠く離れているわけなんですね。いいですか、ここまでね。私の他に神々があってはならない、そして他の神々を作ってはならない、そして皆を乱れに唱えてはならない。で次に8節、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。続けていきますよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みにいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。4つ目がその神を敬う具体的な最後の行為が安息日を覚えてこれを聖なる日とせよということです。すごい、まあ一言言ったら神に献身する生活ですね。まず他の神々があってはならない、その次に神々を作ってはならない、使えてはならない、次に主の皆を乱れに唱えてはならない、最後に安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい。で今読んだように神様が天と地を創造されたのが6日間で、7日目に休まれた。だからあなた方も休みなさい。安息日というのは自由を意味します。奴隷状態であった時は休みがないんですよ。そうですよね、休みがないんです。だからイスラエルの民は休むことによって私は自由になりましたということを表すわけなんです。で、ここに書いてあるように奴隷も家畜もというように神様はその、まあ、奴隷は人間ですけれども、その家畜ですね、その被造物であっても私はその束縛されている状態から自由にさせたいんだよという思いを込めて神様はここでおっしゃっておられるんですね。私たちは神様から素晴らしい能力が与えられています。働くという能力が与えられていますけれども、神に似たものであっても神の形に作られたものであっても私たちは神ではないわけなんです。故に私たちはその神を崇めるために一時期その行動をやめる、活動を止める、休むということが必要になるわけですね。でこれは単にですね、その具体的に休む、今もこうやって皆さんも休んでここに来てるわけですけれども、それだけではなくて普段の生活から何か一生懸命いろんなこと、これをやってあれをやってこれをやってあれをやってこれをやってこうなってああやってこうやってああやってこう、とにかく休め、いやこれやっておかなきゃ、違う休め、いやこれやりたい、違う休め、そうすると何が起こるかって言ったら、神の御心はじゃあ何なんだろう、神様はどう考えていらっしゃるんだろう、この余裕が与えられます。それによって神を礼拝できるわけなんですね。ですから安息日のみならず全ての日を主の日と考えても構わないわけなんです。ヤコブが手紙の中で4章でこう言ってます。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方は明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう
霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたあのことをしようと。主の御心ならこれをしてあれをしよう。でこの安息日なんですけれども、具体的には土曜日なんですね。もっと正確に言うと金曜日の日没から土曜日の日没までです。そうなんです、そうなんですよ、そうなんです。でこの安息日って言葉を聞くとクリスチャンは日曜日なんですねとかって言うんですけど、そうじゃないんですね。正確にはそういうことなんです。で現代において土曜日においても安息日を守っている人たちがいます。イスラエルの人たち、ユダヤ教の人たちがまず挙げられます。すごい徹底ぶりです。イスラエルに土曜日に行ったら観光客は困るんです。公共の、そのバスであるとかですね、ないんですよ。動いてないんです。正月みたいな感じ。正月でさえもなんか動いてますよね、ある程度日本では動いてないんです。で熱心なユダヤ教徒の人はエレベーターボタンを押しません。どうやってエレベーター使うんですか。それ用のボタン、あのエレベーターがあるんです。各階に止まるエレベーターがあるんです。なぜ押したら火が出る、火を起こしてはならないという聖書の言葉に違反するからと。あとはクレジットカードを使うユダヤ人がいるんですね。ちょっと待ってよ、物の売買はいけないんじゃないですかって言ったら、クレジットカードの決済は後で行われるから。面白いでしょ。でユダヤ人だけではなく、実はですねキリスト教の人の中でも、具体名を挙げてしまいますと、セブンステイアドベンティストという人たちが土曜日にですね、ここをその通りに受け止めて行っているんですが、私はそうでないと思っています。で理由を今お話しします。それは出エジプト記の31章の17節に安息日についてイエス神様がこう言われています。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。イスラエル人との間の印なんですよ。31章、間違ってるかな、ちょっと待ってくださいね。そうですね、31章の17節じゃなくて16、待ってくださいね。よろしいですか。そうですね、17節、間違ってません、ね、印だって言ってるんですね。全世界の人たちと結ばれた神様の契約はノアの契約があったけれども、印は虹でしたよね。で私たちは今でも虹を見ることができますよね。それによって全世界を巻き込む洪水を私は起こさないよということを神様が確証を与えてくださっているわけなんですよ。同じようにイスラエルの民に対して神様は安息日という印を与えておられて、イスラエル人が守ることによって、この私はあなたと契約を結んでいるよということを表していたわけなんです。ゆえに異邦人である私たちはこの、安息日の中に縛られていないんだということを知る必要があります。じゃあ聖なる日とせよと書いてあるけど、これはどうなるんですかと言いますと、使徒の働きを読みますと、また第一コリントの16章にもあるんですが、週の初めにと書いてあるんですね。週の初めにパンを裂いたという言葉が使徒の働きの20章の7節で、第一コリントの16章の2節にはですね、私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいと。これ今献金の話ですね。献金ですね。今献金おーとかつってですね、驚かない、今言ったようにちゃんと前もって収入に応じて考えて、
そして神様の前で決めた額をその実際の時にやりなさい、そういう説明なんですけども、週の初めにって書いてある、これが日曜日なわけですよ。日曜日なわけです。で、当然ながらですね、教会ですから、イエス様がよみがえられたのが日曜日だったわけですよ。そして教会が誕生したのも聖霊が下られたあの五旬節が満ちた日、日曜日だったんですね。ですから日曜日に礼拝を捧げるということは、まあ、聖書的であります。まあ、他の曜日でも構いません、構わないんですね。神様はこの日でなければいけないというのはないです。ですから、そして安息日、これはこれ、コロサイを開いてください。コロサイ、コロサイ書、フィリピの後ですね、2章の16節と17節。ですか。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。ということで、安息日はキリストの影なんだと言っていて、本体が現れた今はキリストにあって安息日を楽しむことができるわけです。イエス様が言われました。マタイの11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。神の救いは完成しました。キリストにあって完成したんです。完成したんだから、それ以上何もすることできないんですよ。じゃあ私クリスチャンになっちゃったんだけど何すればいいんですか。その完成したところに休んでればいいんですよ。とどまってればいいんですよ。ってやってればいいんですよ。終わっちゃったんです。いや、もうちょっとやりたい。いや違う、終わっちゃったんです。テテレスタイ、完了したとイエスが言いました。なんて素晴らしいんでしょう。これはもう福音ですよ。もうないんですよ、やることが。全部完成してくださった。だから安息がキリストなんです。そして次行きましょう。ようやく対人関係になります。対人関係も神との関係の中にあって初めてあるんだよということですね。存在するんだよということを知ってくださいよ。いいですか。12節、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。5つ目の戒め、第5の戒めは、まず父と母を敬えなんですね。先ほど安息日を覚えてって言って、安息日を敬う、次に出てきたのは父と母を敬う、どっちも敬うなんですが、ですね、もうこの神様ここで言われる前にすでに子に対して教えていきなさいっていう言葉がありましたよね。あの杉越の祭りの食事の仕方をですね、教えていくと、これは一体何ですかと、そしたらこういうふうに言いなさいっていう、でもう子に教育を与える、主にある教育を与えるというのはもう本当に神様が願っておられることであって、そして子に対しては父と母を敬えということなんですが、なんでこれが初めに出てくるのかっていうことなんですよ。でさっきから繰り返し言ってますが、それは神に従順になるということが、この地上において対人関係においては親に従順になるということと似ているからなんです。自分の心と意思を主なる神に明け渡していく、 これができているのは具体的には子どもが親に対して行っていることです。子どもって意見を持てないですよね。よく子どもは親の鏡と言いますけれども、その通りやってしまうわけなんです。それ知識が与えられてもですね、それは行動に移していく、その貯めてですね、それを自分で判断するっていうものではない、代物ではないんですよ。皆さん覚えてますよね、子供の時の、皆さん子供通ってるから。そしたら、はい、親が言ったことをそのまま信じてって、親が言ったことをそのままやってって、真似してって、でそういう関係が神と私たちの関係なんです。イエス様が言われました、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して神の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人ですと。ところが私たち大人はですね、こうなんていうのかな、悪い意味で上手に整理して頭の中に収めることができちゃうんですよ。でもそれは聖書の正しい読み方ではない、神との正しい関係ではないよ。土曜日の時もお話ししましたが、聖書の学びは聖書を把握するためにあるのではありません。いいですか、聖書を知りたいと思ってこれを知識的に知っていくということではありません。聖書を学ぶというのはキリストに触れていくことです。キリストを人格的に知っていくことです。そしてそのとどのつまり、キリストに自分の意思を服従させることです。だから行いが伴うんですよ。生きて働くんですよ。自分が理解できない、自分ができない、そういう問題じゃない。自分が理解するんじゃなくて従うものなんです。それを父と母との関係、その両親と自分との関係の中で育むことができるわけなんです。今人権のね話がたくさん出てくるから、なんかあたかも親と子供がですね対等な関係のようにですね、この扱われていくんですけど、とんでもない話なんですよね。とんでもない話なんです。子供はですね、親の境界線が必要です。親の権威が必要です。それに服従しなければなりません、まあ、これは立法をこれから学んでいきますので、もっとすごい話が出てきますからね。親に反抗した場合どうなるかっていうのが出てきます。死ですね、死、死刑ですよ、という内容ですね。で、弱いが長くなるためである、今ちょっと話します、死刑だって話をしましたけれども、反抗することに対する対価っていうのがあるんですね。それがよ、その自分の寿命っていうか、その生きてる期間が短くなってしまうということなんですが、これでいいですか、父母親も終わらせて、次ですね、3つ話します。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないです。はい、ここに共通しているのは尊厳です。人間に与えられている神の形としての尊厳が関わっています。それを神様は守るためにこの戒めを与えています。殺してはならないというところは命ですね、命です。命は誰のものですか？その人のものじゃないんですよ、神のものなんです。神がその人に与えたんです。そして姦淫については性ですね、性別の性ですね。性は誰が与えたんですか？神が与えたんですよ。性別は男と女に作ったんですよね。神が作られたんです。そして財産はどうですか？これもその人のものというよりも究極的には神のものなんですよ。いや、ちょっと待ってください、私のものは私、いや違うんです。神から全部与えられて、私たちは管理しているだけです。で、私たちも楽しむことを神様は喜ばれています、それを使ってですね。でも管理してるんですよ。だから殺すというのはその人に対するというよりも、神が与えておられる領域に審判する、審判するんです。犯していくということです。領域、なんか、領空審判とかってありますよね、軍事用語で。それと同じように神の領域に入っていくわけなんですよ。だから殺す者に対しては殺されなければいけない、死刑なんです。 で同じように会員もそうです。女性は肉体じゃないんですよ。まあまあ逆にまあでも女性が男性ってのはまあないと思うんですけども、でも女性は肉体だけじゃないんですよ。性というものには人格があるんですよ。神の聖域なんですよ。それをやるっていうことは、審判するということは大変なことなんですよね。同じように財産もそうです。いや物が動くだけじゃない。だからね、唯物論とか物質主義っていうのはおっかないんですよね。本当に恐ろしいです。その 物質がどう動くかとしか考えてないですから、そこには神のその座標がないんですよね。でも私たちはその神の座標を持って神を恐れて生きるっていうのは何かといったら、人のもの、これは私はタッチできないんだ、誰が見てなくてもタッチできない、触れることはできないんだ。そして他もそうですよね。命もそうだし何でもそうですけれど、ということなんですね。で、殺してはならないということなんですが、ここで多くの人が質問をします。じゃあ死刑制度って良くないんじゃないですか、こういうんですよね。それはですね、ここのヘブル語の意味を知る必要があるんです。ここで言っているのは殺意を持って、そしていわゆる殺す、殺害するということです。けれども神様は後でそういうふうな殺人を犯している者に対して死ななければいけないと言っているように、その裁きとしての死ななければならないという意味ではないわけなんですよ。あとは戦争行為、軍事行動において人が死んでいきますよね。それともまた違うわけなんですね。あくまでもこの野郎あいつ殺したいっていう時のあの殺害ですね、の意味での殺してはならないということなんですが、イエス様なんて言われました？バーカと言ったらそれで最高法院に連れて行かなければならないと。つまりで、あとは使徒ヨハネは兄弟を憎む者は皆人殺しです。誰かいなくなってくれと願ったら、もうその人は殺人の罪を犯してるんだよということです。で次に、姦淫してはならないも同じですね。先ほど話したように、この性別を与えられたのは神であって、そして男と女を一心同体に結びつけてくださる、それも神であって、それを壊す働きは神への冒涜であるということなんですが、これも心の中で情欲を抱いたらもうそれで姦淫の罪を犯したんだということ、そしてあらゆる形の不貧困、公職もこの戒めの中に含まれていますよということであります。そして次に、盗んではならないですね。でこれもですね、後で出てきます。この21章以降にですね、出てくるんですけれども、例えば物を盗んだらですね、4倍にして返さなきゃいけないというのがあるんですよ。2倍にして返さなきゃいけない。だっていいんじゃない、物を盗んだらそれ返せばいいだけじゃいいじゃない。違うんですよ。損害を受けるんですね。単に物がなくなったっていうだけじゃないんです。神の形の人に委ねられている物を取っていくと、その人も霊的な損傷を受けるんですよ。だから償いをしなきゃいけないですか。ということであります。そしてキリスト者はいいですか、もっと一歩進んで命じられています。こう言ってます。エペソの4章の28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません、かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいなんです。ですからすごいですね。あ、そうなんですか。いや、盗まないだけだっていいんじゃないですか。盗まないだけだって悪いことしない。そうじゃないんです。キリスト者はさらに自分で骨を折って働いて、そしてそれを、ま、分け与えていきなさいって言ってるんですね。次、16節、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、嘘をついてはいけないということなんですが、なぜか、神は真理の神だからです。神様にできないことって いろいろあるんですね。今赤井さんはね、間違ったこと言ってる、神は全能の神なのに。私が言ってる神ができないということは、神はご自分のご性質に反してすることはできないということです。嘘をつけないんですよ。神は真理しか話せないんです。真実しか言えません。で今度はですね、悪魔は嘘しか話せないんです。偽りの父って言ってますね、イエス様が。 悪魔はいつも嘘を言ってるのが自然なんです。嘘はじゃあどっから出てますか。悪魔から出てるんですよ。真実を持って隣人に私たちが話していないときに、周りの人に真実を持って言っていないときに、都合の悪いことは隠して本心ではないことを話しているときに、私たちは悪魔から出ているものを言ってしまっているということです。次に17節、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。最後の10番目の戒めは面白いんですが、他のところは全部行い、行為の話ですよね。ここだけが心の状態なんですよね。欲しがってはならない、むさぼってはならないということです。で、これがすべてに波及するんですよ。どうですか、盗むっていうのはむさぼったから盗むんですよね。姦淫するっていうのもむさぼってるから姦淫するんです。殺すっていうのもむさぼってるから殺すんですよ。それむさぼりから来てるんだよと。ということで神様が言われてるのはですね、今与えられているものに満足しなさいということです。第一テモテの6章の6節から8節、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきですということです。ここで10回が終わりましたけれども、ですか、この10回は私たちが御霊の神聖によって心が新しく変えられて、その変えられていったからこそその中にとどまることができるのであって、これを行うことはできないんですよ、肉の力で。むしろ罪深さが分かってきます。で、パウロはこう言いました。律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるようになるためです。養育係だと。だから律法を読めば読むほど何が分かってくるか、どんなに自分が罪深いか、だから私はキリストが必要なんだとしてくれる道案内人が律法だよということなんですね。そしてもう一つイエス様が言われた律法は愛の律法なんです。ここですね、さっき言いたかったのここなんですよ。複雑だって言った律法、これね、説明するの難しいんですよ。愛の律法なんです。今私たちキリスト者が生きるのは。で、それは何かといったら、パリサイ人から聞かれました。何が最も大切な戒めですか。そしたらイエス様が、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である父を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。で、次にあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とか、この二つの戒めにかかっているんです。愛の律法によって生きていきます。まず神を愛するというのは第一から第四です。で、第五から第十までがその隣人を愛していきなさいという、その律法には私たちは縛られてますよということです。ですか、これは選択じゃないんですよ、縛られてるんです。キリストの愛に縛られていればこれができます。ですか、で行きましょう。民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちのお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。わかりますか、今見たように民は遠くいたいと自ら願っている。なぜかと言ったら、死んでしまうほど恐ろしいからと言ってるんですね。で、これが先ほど話した距離なんですよね。でも今度はですね、逆に考えていくと、なんでモーセ近づけてるんですかっていう疑問、皆さんいただきませんでした。モーセは行ったり来たり行ったり来たりしてですね、モーセは近づくことができてるんですよ。
でこれは何かというと、
ですからこれとっても大事ですよ。
モーセは律法を教えましたが、律法によって生きてませんでした。信仰によって生きてたんです。それはヘブル人への手紙の11章にモーセが出てきます。信仰によって生きた。そしてヘブル人への手紙の11章の6節に、信仰がなくては神に喜ばれることはできません、神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。モーセは神に信仰を持って近づくことができた。そして神様のその聖なる姿だけではなく恵み深さというのも知ることができていた。ゆえに神から厳しいことを言われても、神をそれだけ知っているから神に信頼することができ、そして近づくことができたんです。でもイスラエルの民はその神を知りません。だから神のその姿を見た時には恐ろしくなって距離を離すしかなかったんですけれども、私たちもですね、信仰が成熟すれば成熟するだけ神から厳しく聞こえる言葉に対して果敢に取り組むことができます。なぜか恵みを知っているからです。そしてそれによって自分の罪とか重荷を捨て去ることもできるであろうし、そしてどんなにもだえ苦しんでもですね、どんなに自分の正しいと思っている考えであっても、これは大切だと思っている気持ちであっても、果敢に取り組むことができるんです。なぜか神を信頼できているからです。これがイスラエルのためとモーセの違いです。だから私たちは神様に近づくことができる、信仰によってできるんだ。で次に最後、主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに臨み、あなたを祝福しよう。はい、具体的にもうすでに今おっしゃったその偶像を作ってはならないというそのことと関連してですね、適用させてお話ししてるんですよね。今イスラエルの人たちにとってですね、偶像しか知らないんですよ。その何か礼拝するって言ったら、皆さんもどうですか、もうすでに教会があって教会の礼拝っていうのを見てるわけじゃないですか。でもですね、突然ですね、全くわからない世界に入ったら何すればいいか分かりませんよね。彼らが知ってるのはですね、牛を拝んでみたりですね、そういうことだったわけですよ。だから今神様が親切に、あ、それをやっちゃいけないよと。じゃあどうやればいいか教えてあげるよ。土の祭壇を築きなさい。すっごく素朴ですね。すごくそのなんていうのかな、きらびやかじゃなくて壮麗でなくて、もうただそれだけで、こうですね、私たち霊的に適用できるんですよ。イエス様への礼拝というのは素朴であるべきです。他に注目がいくようなものを極力取っていくべきです。賛美をするときにですね、こうなんかコンサートのようにやる、見せるようにするっていうのは、これですね、まずいんですよ。あるそのプロの人だったかな、そのプロを目指している歌の人に聞いたんでしょうかね、ちょっと覚えてませんけれども、まあ、紅白歌合戦にしてもなんか歌うこの前に出てくる人はですね、自分に注目がいくにどのようにするかっていうので、もう全神経を使ってるそうです。そして、まあ、その人は分かち合ってくれたのは、ルシファーというのは賛美を導く天使だと、堕落したと話をしていましたけれども、そのように注目がいってしまうわけです。また他のにもこう注目がいく、それが極力ないようにする。またこの、まあ、きらびやかな、なんかそういうなんですか、教会にしてもですね、そういうものに私たちが引き寄せられてはいけないんだということです。神への礼拝というのは他の、例えば、ね、私たち神社仏閣もなんかすごいいい建物、美術的には素晴らしいものたくさんありますけれども、そういうものじゃないんだよ。そして次に、 あなたは石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたの石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れないからで、現れてはならないからであると。この石でやるときには切石でやってはいけないと。いわゆるこのきれいにしたらですね、磨いたらどうですか、反射するんですよ。で、反射するとどうなるかというと、昔の人はズボン履いてません。反射見えちゃうっていうことです。要はこれ簡単に言うとですね、ズボンじゃなくて布一枚でこうですよね、わかりますよね、ワンピースですよ、まさにワンピースですね、その一枚の布ですよ。だから下は見えちゃうわけです。で、それが祭壇で見えてもいけないし、そしてと同時に、その反射したもので他の人が見えてもいけない。だから同じ原則ですね、注目が他のところに行っちゃいけないということです。注目が他のところに行っちゃいけない。質素で、質素っていうか慎み深いっていう言葉が一番いいですね。慎み深くなければいけないということです、ですね。ということで、終わりますですね。21章、皆さん予習してください、ですね、これはいきなり見たらですね、なんじゃこりゃとなりますから、実際ですね、定めについて書いてあります。今の学んだ10回を裁判官が具体的な司法的な事件においてどのように適用させていくかという内容になってきます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。今日じっくりとあなたの10回を、またあなたの契約を学ばせていただきました。ありがとうございます。私たちが聞くだけではなくてこれを行うことができるように、天のお父様、私たちの聖霊、私たちに与えてくださっている聖霊様が私たちに語りかけ、そして捨てなければいけないものを捨て、また身につけなければいけないものを身につけていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。